どうもこんばんは、高野です。
こんばんは、丸本です。
今回はアメリカンスナイパー、
はい、
を取り上げます。
はい、アメリカンスナイパー。アメリカ軍史上最強の狙撃と言われた故クリス・カイルの自伝をブラッドリー・クーパーを主演に迎え、クリント・イーストウッド監督が映画化した人間ドラマ。過酷な戦場での実情や故郷に残した家族への思いなど、一人の兵士の姿を通して現代のアメリカが直面する問題を浮き彫りにするということでございます。はい、さすがクリント・イーストウッドでございます。
大ヒット
ですね。
絶賛大ヒット中で、
あとはまああのノミネートもね、されましたし、
まあ、何かと話題ですよ。
そうですね。いや、しかもすげえやっぱ売れてんでしょ、向こうでも。
これだから大ヒットです。
ね、かなり儲かってるらしいんですけど、まあ、それを反映してか知らずか、お便り来てますね。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。結構多めに来てる。
そうですね。だから、4つ来てる。
パシフィックリムを超えた？
あれ、パシフィックリムはでももうちょっと来てた。
もう来てた。
うん。まあ、それでもかなり多い方ですよ。
はいはい。
じゃあちょっと読ませていただきます。まあ、あの、時間の都合もあるんで少し抜粋して。
はい、はい。
ソース太郎さん。アメリカンスナイパーとても素晴らしかったです。アメリカでは戦争賛美か反戦かと賛否両論らしいですけれども、その意味が、よく分かりましたと。確かに戦争賛美に見えるけど、そう見えることこそが皮肉であるという、とても巧みなバランスの映画だったと思いますと。シンプルで、威圧的な最後のエンドロール、そして、知られ許されざる者、父親たちの成長期、そしてグラントリノと流れでこの映画を見ると、イーストウッドの言いたいことは明らかだろうと思います。で、面白いことを書いてですね、あの最後の、方のシーンでですね、奥さんに銃口を向ける、まあ、ジョークでおもちゃの銃口を向けるシーンがあるんですけど、そこがすごくギョッとしましたと。銃口を向けるということは、絶対にしちゃいけないことだと思うんですけども、それ冗談半分とはいえ、やっちゃうクリスの心の根底で何か重要なピースが抜け落ちている感じがとても感じ取れましたと。
はいはい。
この映画、これは映画の中で何人も人を殺してきたイーストウッド自身の話でもあるのかなと思いましたということで、はい、基本的にはすごい熱い絶賛系なんで、ありがとうございます。吉野部高木さん、イーストウッド映画の割に戦闘シーンにハラハラドキドキして、普段が地味だっていうことを言いたいですよね。イーストウッド映画っぽくないなと思いましたが、実在の人物のドキュメントと分かりびっくりしましたと。アメリカで社会問題になっているのも納得ですと。センセーショナルなことも踏まえて映画公開までこぎつけた、制作者の思いを想像したら胸がいっぱいになりましたと。まあね、あのこともあって、社会現象のこともあって、神がかった作品ではないでしょうかと。
はい、
やっぱりすごい、
はい、
絶賛でございます。
絶賛ですね。
はい、ありがとうございます。アニメ映像さん、見てきました。なるほど、アメリカで、じゃあこの人ちょっと見方が違うんです、
うん、
なるほど、アメリカでヒットするはずだという感じの男、漢字の漢と書いてね、はい、男を描いたアメリカ軍のプロパガンダ映画。
ジョニー・トーの男です、ね、
そっちですね。
ジョニー・トーと書いて男の方ですね。
振り方長えな。面白かったのは主人公の描かれ方ですと。
うん、
ヒーローというのは身近な人間には迷惑をかける存在だといった作家がいましたが、彼はまさにそれを字で言っていて、戦地から戻っても心は 戦場のまま、妻はそれに苦悩しますが、本人は苦悩していませんと。だから何かをこう乗り越えて成長する登場人物ではないということを言ってらっしゃいますね。で、ただ私の心には何かが残りましたと。仕事のことを思い出して妻との会話が上の空になったり、身近な人に迷惑をかけながらも全力で仕事に打ち込む、やるからにはそれを達成しヒーローになると、アメリカ人ならその姿にアメリカそのものを重ねてみたはずですと。タイトルにアメリカンとついてるのはそういう意味もあるんだろうということでですね、
はい、
これはもうヒットすべくしてアメリカでヒットした映画なんだと思いますと。
あ、自分の仕事と重ね合わせて、
まあそれもあるんじゃないですかね。ちょっと
アニメ映像さんの職業がティッシュ配りだったら面白いんですけど、ね、
いや、わかんない、すごい頑張ってくるかもしれない。
自分で重ねて。
ありがとうございます。で、最後は月人さん、
はい、
あのこの後初めて、
うん、
あのいただいてみた
んですけ
ど、初めてお便りいただいて、
何さん、
月人さん、
誰の
主語ないんで分かんないですけど、
はい、
これちょっと簡単に箇条書きで述べてあるんですが、まあ、ちょっとしたツッコミどころかいく
ね。
まずムスタファ、
うん、
敵イラク側の、スナイパーを射殺するシーンが、うん、マトリックス CG みたいで少し首をかしげました。あとイラク人がリアルすぎたせいか、主演のブラッドリー・クーパー パと、奥さんのシエラミラの演技が安く感じましたと、うん、で、途中から主人公はそのムスタハをただ倒したいだけの貪欲な人間に感じてしまい、なんだかドラクエ感覚に陥ってしまいました。 ゲーム感覚、はい、ムスタハ側の心情も知りたかったですということで、ちょっとこの人は、はいはい、絡めの
ムスタハ絡みが気になった、
そういうことらしいですね、はい、ということでたくさんお便りいただきました、ありがとうございました。はい、じゃあ、アメリカンスナイパーなんですけど、はいはい、まあ、だいぶ正直見てから時間が経ってるっていうか、
あ、はいはい、
まあ、ご無沙汰しておりますって感じなんですけど、はい、僕はですね、これ反戦映画かどうかみたいなところですごい話題になってるじゃないですか、戦争をね、褒めたたえた映画なのかどうかっていう、で、いや、そうじゃないっていうの、今お便りの中でも意見分かれてたけど、僕はなんだろう、その辺のバランスはすごいクリント・イーストウッドが意図的にやってるんだろうなっていうのをすごい感じたんですね。これもともと実在の人物の映画じゃないですか。で、俺とにかく見終わった後に気になったのは、これどこまでがほんまのことなのと、結構衝撃的なシーンがあるじゃないですか、その子供を、ね、射殺したりとかで、実際のね話だと、このクリス・カイルさんって人は、まあ、もうお亡くなりになられてるっていうのがあって、でこの元のね、今回原作読んだんです、見終わった後に。そしたらやっぱかなりクリント・イーストウッドが中に入れてるなっていうのは、
まあ原作だと子供は殺してない
とかね、
ただ本当は殺してるからね、
あの公式な数字とかさ、あれは結局ほらクリス・カイルさんが、
そう、クリス・カイルが
本人が書いてることじゃ
ん、本当は子供も殺したんだけど、うん、子供殺したって言ったらバッシングされるからって言って本人は書かない、
殺してないって、ね、
でもイーストウッドがそこを聞き出して、うん、ちゃんと、いや、実際の方に合わせてるから、うん、イーストウッドの方がリアルなんです、
あっちの方が、じゃあその何ていうの、まあ、で俺本がねすごいベストセラーになったっていうのは分かる気がするんだよね、かなりあれアメリカ人にとってはなんていうの、気持ちのいい話というか、
まあ、
ね、
まあ、だからあれでしょ、その要は映画だけ見たらさ、うん、俺はね映画だけ見てあれを戦争賛美にどうやっても俺は見えないんだよ、
原作知らずにってこと？
原作知らずにっていうか、あの映画を見ただけでは、うんうんうん、どう見ても戦争は賛美してないよね、どっちかっていうとその戦争に行くことによって、うん、こんなひどい目に遭うっていうかさ、うん、人間がここまで壊れちゃうからおっかねえっていう話じゃん、どう見ても、
うんうんうん、
なのに戦争賛美だって言って文句言う人もいれば、戦争賛美だって言ってアメリカ万歳って喜ぶ人もいるっていうのは、やっぱその原作がそういう本だからってことなんだよね。
少なくともそのあの本に書いてる字面だけ見ると、
いや、そのあの主人公自体は完全な右の人だから、
すごいよね、イラク人のことなんか知ったこっちゃねえって、
バンジ
ー永遠と書いてるから
だからもうゴリゴリの右の人が書いて、うん、でその人の本を、まあ、映画化するわけだから当然その人が主役になってるから、
まあそうだね、
から戦争賛美なんだとか、うんうん、右の人はよくぞ映画化してくれたって喜ぶんだけど、うんうん、いや、ただね、実際に普通に映画を見たらどう見ても戦争に対しては否定的にしか書いてないから、
だからその、うん、初っ端がそのシーンじゃん、うん、その子供を殺すかどうかっていうところのシーンだから、でそう考えるとさ、そのもうまあ、戦争賛美の映画を、まあ、今更国の人が撮るわけもなく、
急にね、
うん、急に本当それそっちの方がびっくりするけどさ、ただその、まあ、戦争を賛美してるかどうかは別として、もう一個の要素として俺結構ね、エンターテインメント映画としてはクリント・イーストウッド映画の中でもすごい高いと思ったね。
てかムスタファをね、
そうあいつ
がやっぱそこが原作から一番のさ、うん、まあ、その事実関係とは別の部分で、うん、その ストーリーとして一番イーストウッドが手を加えてるのがムスタファーだからね。
俺が一番見て思ったのは、そのクリント・イーストウッドは相変わらずあの人のままなんだけど、考え方とか思想そうなんだけど、今回一番なんていうの、西部劇というかさ、そのアメリカの古典的なエンターテインメントである西部劇をあえて入れてきてるっていうのが面白いな。
原作ではムスタファーは全然出てこないんだよね、まあ、1行2行ぐらいちょろっと出てくるぐらいなんだけど、 それをもうなんかボスというか
永遠のライバル
みたいな、ね、ライバルにして、めちゃめちゃ主人公と対等ぐらいの扱いにして、
そうそうそう
そう、あいつを倒すまでの物語みたいな感じになってるから、
そうそうそう、でもものすごいエンタメ入れてきたなと思ったんだよね、
うん、そうだよね、エンタメにしてるよね、それでね、うん、まあ、だから、だから原作とはやっぱもう全く別物ですよ、
うんうんうんうん、だそういう意味ではその、戦争を扱った映画だとほら、まあ、父親たちの成長期とかさ、あの硫黄島からの手紙とかもあるけど、一番なんていうの、メッセージ性とか姿勢は変わってないのに、見せ方が一番興奮する映画になってたね、あ今回のは。
まあまあまあそうだね、うん、
でね、まあ、ざっくり言うと、まあ、俺はすごい面白かったわけ。その、姿勢は変わってないのに、見せ方だけものすごいエンタメになってる。西部劇をイラクでやったっていうのは面白いなと思ったんだけど、うん、ただ、この映画で俺すごい大事だと思ったのは、要は戦争ってさ、究極な話をすると敵を殺すことじゃない？で、クリント・イーストウッドは、その敵っていうのはお前らにとって、本当に敵なのかと。たとえそれが子供でも、女性でも、お前らその敵と言えるのかっていうような話だと思ったのね。そういう意味で、その、まず子供を殺すシーンがあるとか、あと、まあもちろんこれは実話だからそうなんだけど、クリスさんにも子供がいるとかね。で、一番俺それで思ったのは、ムスタファにも赤ちゃんいんだよね。
いるし、いやいや、ムスタファをすごい立ててるんだよね、うん、人物を。元オリンピックの選手だとか、そういうキャラを厚くしてきてるから、まあまあ、だからムスタファなんですよ、今回のポイントは。
いや、俺はそれ子供だと思ってた、その子供。ま
あ、子供だけじゃないけどね。
で、なんでかというと、その、まあ、なんでかというか、その子供が例えば敵でもね、うん、殺すのかっていう話を突きつけてきてると思うんだけど、その子供っていうファクターがすごい大事だと思ったのに、最後の最後の方でさ、クリスの第2子かな、娘さんが生まれた後のシーンが思いっきり赤ちゃんが人形なのよ、ワンシーン
だし、妊娠中のさ奥さんのお腹もさなんかね、
いやだから子供
今だけなんかドッキリでももうちょっとマシな造形物使わねっていうぐらいさ、なんかあそこだけコントの、ね、
そうなんだよね、
コントになるんだよな、
うん、そこまでのテイストが超さリアル思考で言ってるだけに、うん、しかもその子供絡みでああいうことやられるとちょっと冷めた、
冷める冷めるね、
うん、っていう、うん、まあでも逆に言うとそんぐらいです俺の。
なんでなんだろうね、
わかんねえんだけど、でもほらクリント・イーストウッドってさすごい予算管理とかさ時間に厳しい人、
まあ早撮りだけどね、うん、いやだからといってさ
いやそれそこなんだよね、
だからといってやっていいことと悪いことあると思うよ
まあそれは そうだと思う、
俺だってあの奥さんの腹があんだけ作り物だから俺中から何かが出てくるのかと思った
エイリアン的な映画変わっちゃうけど
ムスターが出てくるのかと思ったもんあん中からガバーっつっていらないとあのねえ、
いやまあそう言ってることはすごい分かる、
特殊メイクのあれだよ、ラジーショーだよ
いや最初から最後まであのテイストでねやるんだったらやってくれるな、やってくれるってかやるならいいんだけど、バランスが
そうね
悪いんだよ、うん、お話のバランスとかすごいいいと思う、そのエンタメの入れ方とか、
あそう、う
ん、批判的な感じとかはそんなに、はい、なんていうの、父親たちの成長期とかちょっと正直やっぱ見てて辛い時あるじゃん、あそこまで行くと
辛いっていうのはその悲惨ってこと、
悲惨っていうとこ、その、まあ、ミスティックリバーとか
退屈ってことじゃなくて、
退屈もちょっと違うんだよね、イーストウッドの場合は、うん、あとねどうでもいいけどイーストウッドの映画でさ照明がものすごい横から当たってさ顔に影が出ると絶対不吉なことが起こるじゃない
いや絶対っていうことい
や俺それがね今回結構後半のさ家庭のシーンでもあったから、はいはい、あこれやばいと思ったんだけど、まあそんなことはなく それはまあ良かったんだけど、あとちょっとざっぱ多いすぎてもう一つ言わせてもらうと、このクリスさんって主人公の人さ、なんぞ俺らが思う典型的ななんていうのアメリカンっていう気がすごいしたのね。
アメリカン、
うん、
いっぱいいるよ、いろいろ、
なんか強いものが好きで、
マッチョ系ってこと、
マッチョ系のアメリカンのすごい典型的な感じがして、はい、でただ今回その思ったのは、俺映画というよりちょっと原作に結構引っ張られてるところがあってさ、うん、この人があの結構その戦争してる理由とかすごいシンプル、うん、単純じゃない、
はい、
なんでそこもそのアメリカ人にとってはやっぱ人気が出たゆえんなのかなと思ったんだけど、でも日本人が読むとね、ちょっとやっぱどうしても相入れない考え方というかさ、
まああのいや例えば、まあそっか、日本だとありえないのか、
ん、
自衛隊にマッチョな人いないもんね。
まあまあまあ、そこ
にあの人いいじゃん、
誰、タモガミさん、
タモガミさん
タモガミさん
も昨日本とか見て万歳ってなる
ならない。やそこで一番大きいのは、その要はこの映画の中、映画って原作の中でさ、俺にとっての優先順位は、うん、まず神だと、
うん、
で第2位が国家だと、うん、で第3位が家族だっていうわけね、
うん、
でそれとこう途中で、まあ、折り合いがつかなくなる奥さんは、いや私は第1位が神で、うん、第2位が家族で、第3位が国家だっていうわけね、うん、でそこで要は戦争に行く側と残される側の対立があるんだけど、俺らにとってはまず国家が来ないじゃん、第3位、
いやてかまず神が、
神が来ないでしょ、うん、だからなんかその辺の考え方の違いがやっぱ読んでもなかなか乗り越えられなくて、こいつアメリカ人として俺は好き、クリスさんね、好感持てる、
うん、
けど、うん、多分根底のところで俺は理解してできないんだろうなっていう、
理解し合
い、理解し合いなんですよ、そこは。それをまあイラク戦争ではイラクの人たちと要はアメリカ人でやってるんだけど、なんていうの、どっちかっていうと、もう俺ら極端な話よ、イラク側かアメリカ側かで言ったら日本人もアメリカ側じゃん、なんだけどそれでもやっぱり、うん、根底で乗り越えられないものがあるんだなっていう隔たりはすごい感じましたね。
それはでも映画とはまた違うでしょ。
まあまあ映画とは違うか。
映画はだからイーストってはまさにそういう風に映画、客観的に見てるじゃない。こういうマッチョな男がいましたよっていう話にしてる、うん、突き放してるみたい
な。
だからイーストとはそのマッチョ寄りには描いてないんだよですね。
あ、
そのマッチョの男を客観的に描くことによって、その戦争による精神被害を浮き彫りにしてる。いや、これだけ戦争万歳の男でも、戦争によってこんだけ実は本人が認めないところでダメージを受けてるんですよっていうのを描くわけです。
だから本人がさ、その結構原作読むとさ、いや俺大したことないよ的な、
いや映画の中でも言ってる
よ、ね、うん、で本当にそうなのかっていうところですね、
うん、
ママはずっちずっち、ママ、あのそんな感じでございます。
いやだからまあ原作で引っ張られる引っ張られないの次元の話じゃなくて、そういう原作を踏まえてイーストウッドは撮ってるわけだから。
これ途中ででもなくなったんだっけ？作って。
そうそうそう。準備中かな？
ああ、取り出す前
だ、うん。
あ、そういうことか。
で、その上で原作自体はそういうまさに右のマッチョなアメリカ人が書いてるから、うん、それを元に映画化してるから、じゃあそのまんま右寄りの作品なんだっていう風にみんな思うし、丸山さんも主人公の印象として作品自体も引っ張られてるのかもしれないけど、うん、イーストウッドはそれをちゃんと調理して真逆の結論に持ってってるってことだよ、
うん、
そこをやっぱりなんだね、普通に映画見たらどう見てもそうとしか受け取れないのに、まあだから日本人である丸松さんですらもちょっと原作読んだぐらいで引っ張られるわけでしょ。そしたらその、もともとそういうのに万歳ってアメリカ人がもともと読んでた人にしてみりゃなおさらさ、どんな映画になろうがもう 戦争、ビバ戦争だっていうふうに受け取るんだよね。
いや、あのクリス・カイルがまず好きになって、うん、クリス・カイルが憎んでるイラクを憎むっていうことになるのがすごい分かる、うんうん、
そのクリス・カイルを主役にしてる映画が出た、うん、もうこれは戦争万歳の映画だっていうふうによく中身を吟味せずに吹き上がるわけですよ。で
それ批判してる側もね、
批判してる側も同じように、うんうん、どう見てもそうじゃないじゃん。だからけしからんって言ってるやつも、うん、ビバって言ってるやつも両方とも、いやどう見てんのって話なんだよね。結局ビバって言ってる人もクリス・カイルが好きだから、でその原作ありきで見てるから、そのまんまビバだって言って喜んでるし、うん、批判してる側も、もともと原作が気に入らないから、原作がセンスになったら、引っ張
られてるってそういうことか。そうそうそう、なるほどね。
うん、そこちょっと分けて見れるようにならないと、なんかあれだよね。で、結局、あとね、もう一個言うと、まあ、ぶっちゃけね、うん、映画としての、うん、その面白さとか、うん、できトータルで見るとイーストウッドの作品の中では、うん、ここまで大ヒットするほどのものじゃないと俺は思うんだよね。
純粋に映画作一本の映画としてってこと、
うん、だって別に戦争シーンとかもさ、うん、なんか目新しかったりさ、なんか斬新な演出があるわけでもないしさ、い
あの映像的なもんとかその演出の新しさはないと思うよ。
でストーリーに関しても、うん、実はそんなでもなくない？
いや俺構成がうまいと思うんだよね。
いやで、あのもう一個思うのがその、うん、ムスタファを あれでエンタメを上げてるじゃん、
はいはいね、う
ん、
敵役をね。
俺それはね、この手の映画ね、それこ その PTSD とかちゃんと描きたいなら若干俺は不謹慎な気がするんだよ。あの面白くっていうかエンタメ化しすぎ。
あ、そう。
だからなんかね、普通だったらここまでヒットしない作品なんじゃないのかなと思う。あ、でこれも結局炎上商法じゃねえけど、うん、まあそのイソット本人が意図したわけじゃないけどさ、うん、あのあれと一緒です、あの、いたじゃん、あの北朝鮮の、
北朝鮮
のさ、キム・ジョンを殺す映
画。ああ、うんうんうん。
で、あいつが撮ったやつ、うんうん、あれもヒットしたじゃん、うん、炎上によって。
あれはうまいことやったよね。
に近いよね。これも結局前評判というかさ、それの要は炎上によって相乗効果でヒットしたであって、それがなければ多分ね、ね、いやそれこそグラントリーノとかには全然追いつかないと思うよ、作品の出来としてはね。やっぱこの話題性でガッていってる部分はあると思うね。なおかつ、まあ一応戦争のさ、扱ってから、まあ社会派は社会派じゃん。
まあそうだね。
だから評価もしやすいじゃない。うん、その褒めるにしてもけなすにしても。
けなす。いや、だから力いっぱい褒める人も、褒めることもできるし、うん、まあ本当あの、マイケル・ムーアみたいに力いっぱいけなすこともできる。うん、マイケル・ムーア多分ちゃんと見てねえと思うけど。
だけど、映画として見たら、一つの映画として見たら、あのお腹とか赤ちゃんも含めいやそこまでじゃないよっていうのを、客観的な日本人の目からするとそう見えるけどね。右だ左だっつってさ、わーってさ、で戦争反対賛成わーってやることによっての盛り上がりと映画の出来って違うじゃない。
それはもう見る前の話だからね、
うん、だから結構その周りのムーブメントによって売れてて、うんうんうん、なんかね違う気がする。普通に冷静になって、例えば10年後20年後、うん、そのもうそのイラクのね、うん、あれとかがとりあえずまあ落ち着いた時に改めて見たら、うんうん、そうでもないんじゃねえ。だから戦争映画として、例えばああいう PTSD っていうかさ、その戦争によっての精神的なさ、兵士の精神的な動きに関してだと、うん、ハートロッカーの方が全然もっとエッジバキバキで描いてるし、
まあ演出もね、
あのその戦闘シーンの描き方もバッキバキだから、うん、もうちょっと冷静になってハートロッカーと見比べた方がいいです。もう一度。
そうか。
うん、
あ、なんだっけ。そのじゃムスタファ絡みはちょっとやりすぎって感じだった。
やりすぎっていうか。 だからそれが西部劇って言ってたけどさ、うん、なんつうかな、図式化しすぎっていうか分かりやすい。
俺も完全西部劇入れたなと思って見てたんだけど、ただあれをやることによってさ、まあ、間違いなくなんていうの、見やすくはなってるじゃない。
まあね、あの縦軸はねはっきりするから、ね、
軸がその4回なのに、
イラク戦争で終わりがないからさ、
うん、で彼が行って何かが解決するわけじゃないですね、うん、話自体も、う
ん、まあ、ムスタを殺したことによって別に何が変わるわけじゃないんだけど、うん、ライバルって勝手に設定することによって、うん、これからも俺たちの戦いは続けるんだけど、うん、とりあえず最初のライバルは倒したよ第一部完っていうふうにはできるからね。
いやだから今回のね、その設定、そういう敵の作り方とかさ、そのあたオープニングからさ過去に戻るのとかも含めてさ、あなんかさすがイーストウッド、
いやでも今回のうまいっていうか、うまいとまた違うと思うよ。
違うかな、うん、手慣れた感じっていう、う
ん、いやいや、つうか漫画化しすぎだよ。
あ、ま、漫画化、
うん、
あ図式化しすぎってこと、
漫画にしすぎ、うんうん、なん別にうまいとは、あの構成の立場から言うと、うん、うまくはないよ。
あそうか、
いや分かりやすいのが好きっていうさ、あさ、うん、マルモさんそうだ、
いや分かりやすいの好き
よ、分かりやすいの好きっていう人にしてみれば、うん、それは分かりやすくなってていいんだろうけど、逆にそのテーマを描くにあたって邪魔にもなってるから
ね。まあそれは言えてるね、うん、ちょっとさ、やっぱムスターを殺した時点でさ何か解決した気になってるもん、ね、
達成感ある、うん、そうじゃないんだ、だって実際はアメリカがもう泥沼に入ってさ、うん、いや勝てない戦争なわけですよ、うん、どうやってもテロリスト相手にね、うん、でどうやっても勝ち目がないくて、もう自利品 でひたすら兵士がボロボロになっていくわけでしょ、うん、っていうのが実情なのに、うん、その仮初めのさ敵を設定してさ、とりあえずそれは倒したことによってなんとなくの達成感を与えるっていうのは、それは一種の逃避だよね、うんうんうんうん、だって本来ムスタファなんてうぞうむぞの一人でしかないんだから、
確かに原作だと3行ぐらいしか
出てない、そうだから1兵士殺しただけで何もなるわけがないんだよ、からだったらハートロッカーの方が割とちゃんと向き合ってますよねっていうことだよ、そんな仮初めを分かりやすい達成感を与えるんじゃなくて、もっと泥沼化した状態で、なおかつクリス・カイルはああいう風に病んでったっていう風にした方がまだ悲惨さは伝わるじゃない、うん、なんか妙な達成感というか妙なカタルシスがもうあっちゃうから、
またさそのバランスも面白くてさ、そういう 割とイーストウッドにしたら超わかりやすいの言ってんだけど、最後のエンディングはさ曲流さずにさもうズシッとやるとかさ、その辺の振り幅が俺は結構好き、楽しかったけどね見てて、
まあまあああいう、うん、完全懲悪っていうかね、分かりやすいのが好きな人にはいいじゃないですか。
あとね、
ただ、10年20年後には残ってないと思うよ、うん、
クリスがさ引退してからさ、退役した軍人にさ、スナイパーとしてなんかライフル術を教えてるシーンがあってさ、そこに出てくるデブがね、フルメタルジャケットのデブにしか見えなくてさ、こいつに殺されんじゃねえかなと思ったしたら違った。
いやでもなんつうの、実際のさ、
はい、
あの人自身の人生がもう劇的すぎるからね。
まあね、
うん、
でもアメリカ人が
象徴的というかね。
いやこれね、ちょっとでも本当原作さ面白くてさ、アメリカ人をその絶対に理解できないんだけど、逆にそのアメリカ人ってやっぱ俺らが持ってるイメージとそんな遠くないなと思ったのは、あの人がさすげえシンプルなの、スカッドミサイルを見つけたシーンでさ、スカッドミサイルをなんか隠されてるスカッドミサイルを見つけた、正直かっこよかったって書いてるのね。
いやいや、それはアメリカ人の一部だから、
一部なのかな、
そういう人もいるってだけで、
でも
アメリカ人
か、ね、
アメリカ人全員が
いやそう、もちろんそうだけど、
アメリカ人全員がケツにダーツを投げてるわけじゃないからね。
バドワイザーも飲みながらね、
全員が容疑じゃないんだから、ザッカーバーグみたいなやつだっているんだから、
だって原作だから3回出てくるんだよ、かっこいいっていうのがスカートミサイル見つけた、かっこよかった
大したばっかじゃないんだよ、大したばっかだったらどうしたら論争にならない、
なぜ俺が野球帽をかぶるか分かるか、かっこいいかな、
ああいう人もいますっていうだけです。そうじゃないともちろんいるんですから、
まあ、
全員が全員そうじゃない、僕の知り合いのアメリカ人はああいう人じゃない、
ああいう人じゃない、
ということで、何点でしょうか。
あ、もう4点でございますね、はい、満足でございます。
次回はは
い、バードマンと、
はい、バードマン、バードメン、
バードマン、バードマン、
バードマン
と
アメコミね。
アメコミ、
アメコミじゃねえのか。
アメコミじゃないよ。
いやいや、主人公、元アメコミ、
あ、まあ、そうのヒーローや、
ヒーローで、
まあまあ完全にバットマンのあれですけど、うんうん、
と、
寄生獣、
寄生獣の完結編
ですね。
ついに
あんだけベタ褒めしてしまったんで僕、
はい、
どうなることやらです、
はい、はい、楽しみということで見に行きます。
はい、